おはようございます、タケメガネです。タケメガネの元気お届けいたします。元気、この放送はタケメガネが元気をお送りする番組です。なんかこの冒頭だけ聞いてると、私って情緒不安定な人に聞こえないですかね。なんか急にテンション高くなったり低くなったりね、なんだかこの人元気っていうか空元気なのかとかね、なんかね、そんな気が自分でしましたね。なんか最近急に暑くなってないですか。まだ関東梅雨明けしてないと思うんですよ。関西とか西日本の方はしてるっぽいんですけど、まだね関東はしてないと思うんですが、なんだかすごいジメジメしているというか、気温も上がってきてて30何度なんじゃないですかね。だから蒸し暑いっていう、まさにこう湿気がすごいのと、気温も上がってきて、ね、先々週ぐらいまで、ね、涼しいなって言ってたのに、なんか急にこう暑くなってきたなっていう感じがしますね。まさになんか夏本番みたいな。まあ7月のねもう中旬に差し掛かるんで、まあしょうがないなとは思うんですけど、まあ夏をこれからねこう満喫できるのかなっていう感じですね。あとまあね、今日日曜日なんでちょっと全然なんか雑談っぽい話を多めにしたいなって思ってるんですけど、昨日なんだろう、そうなんだっていうことにね今更気づいたことがあって、皆さんこう iPhone 使ってると思うんですよ。まあ Android の方でもまあ当てはまるものはあるんですけど、顔認証ってあるじゃないですかね。何かこうロックを解除するときに使うやつで、顔認証ってどういう仕組みなのかっていうのをあんまり私ね分からずに使ってたんですよ。それもまあね多くの方がそうだと思うんですけど、結構これ勘違いしていたなって思ってて、これたまたまねちょっと別の人から聞かれて、で自分もねそれに答えられなかったんで、どういう仕組みなのか調べて、そうなんだって思ったんですけど、その人からねその疑問としてこう言われたのが、顔認証って危なくないんですかっていう質問だったんですね。で、顔認証っていうのは顔をこうなんだろうな、その人の顔であればこうそのロックが解除されてしまうから、写真とかでも解除されちゃうんじゃないんですかって言われて、あれそういえばどういう仕組みなんだろうなと。なんかよくこう一卵性ソーセージでこう解除できちゃった例があるっていうのを聞いたことはあったんですけど、でもよく考えたらどういう仕組みなんだろうと。確かにそう言われれば、写真でねいけちゃうんだったらそうだし、指紋認証っていうのは指紋でこう読み取るじゃないですか。だからその指紋の情報があれば、まあ開けられちゃうわけですよね。でちょっと調べたんですよ。でそしたらですね、顔認証ってこうその人の 2D この写真みたいなね、こう表面の状態をこう記憶してるんじゃなくって、赤外線をこう何万本もねこう光線を出して、立体的にその顔の輪郭とかをこう数字で保存してるらしいんですよ。だからここの距離がまあどのぐらいだとか、こう赤外線使えばね距離が測れるじゃないですか。でそれによってそのデータを集計して、この人の顔の3D の形はこういうものだっていうのを記憶してるから、それに当てはめてロックを解除するみたいなんですよね。いやーこれすごいなと思って。だからこう顔の形をちょっと変えたり、例えばあくびしている時とかだとやっぱり形が変わるんでロックが解除されなかったりするじゃないですか。だから写真ではダメらしいんですよ。写真ってこう完全にこう 2D だから、平面だから完全にこう赤外線がなんだろう、全然その凹凸を認識しないんですよね。だからちゃんとこうその 3D として認識している。で今の iPhone ってこう画面中止機能みたいな、その画面を見てないとロック解除されないとかもあるんで、目がちゃんと開いていて画面を見ているっていう、だからおそらく目のそのなんだろう形とかまでやって、その角度とかがちゃんと画面に向いているかとかまで見てるのかなと思ってて、ね、だからこう寝てる時に画面のねこうロック解除しようとして、その人の顔を近づけてもダメで、やっぱ目が開いてないとダメらしいんですよ。 だから、あ、そういう技術なんだと。だからね、 2D ではなく 3D で保存されてるんだなっていうことを初めて知りました。ね、顔認証始まってからかなりの、ね、年月というか、まあもう何年前からあるんですかね、この顔認証って。 5,6 年前からありましたっけ。だからそれを考えたらよく分からず、ね、よく使っていたなと。まあそういうセキュリティにこうずさんな私ですけど、はい、ちょっと雑談でした。はい、今日の本題は、よくしたいは怒りというお話をしようと思います。まあ、本題をちょっとね、だから短くしようかなと思ってて、そんなにね、私も深い話ができるわけじゃないんですけど、よくしたい、何かをよくしたい、何でもいいんですよ。社会をよくしたいとか、このチームをよくしたいとか、何かよくしたいというのは怒りなんだなあというのにね、こう気づいたんですよ。何かをこう変えたいっていうことじゃないですか。今の状況が良くない、だからこれを良くしたいっていうことは、それを変えたいっていうことですよね。で、それを変えたいというのは、そこに対する憤りがあるから、それを変えたいって思うわけじゃないですか。それに対して、まあ、特に何も思わないって言ったら変えたいとも思わないし、それをこう本当に変えるっていう、こう実現まで持っていく人っていうのは、すごいこう怒りがあるんだなって思ったんですよ。まあ、これたまたま人の話を聞いててそうなんだって思ったんですけど、こう社会を良くしていきたいみたいなね、まあ綺麗事に聞こえるかもしれないんですけど、そういうこう経営者の人って実は多いんですよ。今こういう問題がある、でこれをこう解決していきたいって思ってる人って、こうよくよく話を聞くと、すごい怒りがなんか常に怒ってるんですよね。怒ってるって別にこうね、何かこう切れてるとか、表面的に何かこう、なんだろう、怒りをあらわにするということではなくって、その言葉の中にその人のこう強い思いっていうんですかね、こんなに、なんだろう、みんなが、まあ、辛いとか悲しんでいるものを放っておけないみたいな。だからそこにまあ自分もね、関わってきて、自分もこんなに辛い思いをしているものがこのままになっていることに許せないっていう怒りなんだなと思ったんですよね。だからその怒りが強い人ほどやっぱり実行力があるし、経営者の方って多くの人はおそらくこの怒りがかなり大きい、まあかなりというかもうすごく大きいからこそ、こう実行するまで行くんだろうなと思ったんですよ。でこのね、怒りがあるからこそ乗り越えられることでもあるんだなと思ったんですよね。何かこう辛い時とか、まあ、悲しいこととか、いろんなね、それを変えたいっていう時に、怒りのエネルギーってすごいんですよね。だからそれによって乗り越えられることって結構あると思ってて、何かね、こう、まあ、運動とかでもいいんですけど、何かのこう試合とかで負けて悔しい、だからその怒りによってもっと練習をするとか、だからそういうこと、まあ以前どっかの話で私話したんですけど、こう悲しいというか、その辛いっていうよりも悔しいって思うことで前に進めるっていうお話をね、まあもうちょっとなんか詳しく話したと思うんですけど、だから何かあった時に単純にこう悲しいとか辛いで終わってしまうと、なんかこうそれが良くなかった、でも何もできないって諦めちゃってるじゃないですか。じゃなくて、悔しいっていうのは自分で変えられるって思ってるから悔しいって思うと思うんですよ。だからそこから行動ができるんですよね。だから何かに対してこう怒りを持つっていうことは、私は実はまあすごいことだと思うし、それがね、継続できるっていうのも、まあ一つの才能だなと思ってて、だから何かこうやろうとしたい時っていうのは、自分が怒りがあるのかというのを、確認するといいのかもしれない。結構ね、これ当てはまるなって思うのが、すごく行動している人とか、何かをね、新しく始める人とかって、その人って実はすごい怒りを持ってるんですよね、よーく観察すると。だからやれるんだなと思ってて、まあ、この怒りがあるから 人とぶつかることもあるんですよ。当然こうね、自分がこうしたいという思いとそうではないっていう人がいる。だからそこまでしなくてもいいんじゃないっていうね、人もいるわけですよ。だからそこでこう意見が合わないとか、まあ、そういうこともあるし、だからこう自分のこうやりたいことがあって、そこにすごい怒りがあるから、それを抑えられないっていうことが、まあ、ある。だから行動できる反面、人ともぶつかるっていうのがある。これはだからもうしょうがないんだと思うんですよ。まあ、逆にね、そのぶつかってというか、人とねぶつからないように、なんかじゃあそうしようかなってなっちゃうっていうのは、そこまで怒りが強くないんだと思うんですよ。でこれだとおそらく実現になかなかこう向か、なんだろう、実現できない、まあ、現実が来るんだろうなと思ってます。ここはね、どっちを取るかなんだと思うんですよね。すごいこう怒りによって、絶対にこれは変えなきゃいけないんだって思って、新しいものを作るとか、今ある何かを変えるっていう方を取るのか、まあ少しこう妥協して、なんかね、人とぶつからないようにするのかっていうのは、まあそれはその人のね、まあ選択になるんで、どっちがいい悪いっていうことはないんですけど、やっぱり何かをね、こう新しく作っている人たち、まあ何かのね、こうチームのリーダーとかトップの人っていうのは、やっぱりこの怒りがすごい強いんだろうなって思いました。だからなんかこうそこに引っ張られるんですよね。エネルギーが強いものに人っていうのは引っ張られるんでね。だからね、皆さん地球に引っ張られてるじゃないですか。まあ、ね、なんかちょっと話が全然飛びましたけど、まあまあね、まあ同じですよ。だからエネルギーが強いものっていうのは引力があるんですよね。だからね、こうそういう、何かね、私があるのかって言われると、今の私はそこまで強い怒りがないなって思ったんですよ。なんとなく今、そんなにこう欲しいものがないというか、別に変えたいと思うほど何か嫌な経験というか、嫌な状態ではない。なんか、変えたいなって思うことはありますけど、じゃあそれを、自分のこうね、こう環境を変えてまでやりたいのかって言われると、そこまでまだ行ってないっていう。だから怒りがまだそこまで強くない。だから結局ね、いつもね、私が思うことですけど、何か満足しているとそこに対して動こうとは思わないんですよね。だから今現実でね、困ってないんですよ、みんな。だから何も世の中が変わらないんだと思うんですよ。口では言うけど、でも実際行動してないっていうのは、別に変えなくても生きられるし、困ってないっていうことの裏返しなんですよね。それがだから現実なわけで、だからね、強い怒りを持ち出すと急に動き出すっていう人はね、やっぱいるんでね、だからそれはそれですごいなって思います。はい、まあ、私はね、こうなるべくこう怒らないというか、なんか自分がね、こう損をしないように幸せに生きようぜっていう話をしてるんですけど、それだと多分怒りっていうのは、どちらかというと怒りをこう解放していってしまう考え方なので、私はね、まあそれでいいんですけど、そうじゃない人は、まあ、私の話を聞いても、まあ、全然受け入れないだろうし、むしろ受け入れなくて私はいいと思ってて、その人にはその人の生き方で幸せな方向があるんだと思うんですよ。私には私の幸せの方向があって、だからね、どっちがいい悪いではなく、それも自分なりの幸せっていうのを自分でこう気づくっていう感じですかね。はい、ということで、まあ、今日はね、なんか、怒り、まあ、これからね、もしかしたら私も急に何かすごいこう怒りが湧いてきて、絶対にこれはこうしなきゃいけないんだとかね、なるかもしれない。まあ、それはね、人間ね、こう諸行無常なので、どうなるか分かりませんので、はい、そうなったら私の放送も変わっていくと思います。みんななんでこれやってないんだよって怒り出すかもしれない。はい、まあ、ということで今日はね、よくしたいは怒りというお話でした。以上です。この放送は裏メガネの元気でお届けしております。メンバーシップ放送裏メガネというものをやっております。 まあ、これはね本当に私のチームですね、うん、私の仲間たち、うん、だからね一緒に何かやりましょうと言いながら私の怒りがそこまでないから何も始まってない、ただ私が一人で喋ってるっていう感じですね。まあなんか、うん、何をやるのかっていうのもなんとなく漠然とみんながこんなことやってるからじゃあこれどうですかっていうのって続かないんですよね。だからそれも同じですよ、怒りが足りない、別に変えたいって思わないからやらなくてもいいやになっちゃうんですよね。だからよく考えたら、だから私もこのスタイフずっとね続いてるじゃないですか。ずっとって言ってもね、まあまあ たかがまだ3年半もう少しあと3ヶ月ぐらいで4年ぐらいになりますけど、怒りなんでしょうね、何かこう私なりの世の中に対してすごい、うん、不満が多分あるんでしょうね。まあ、それは元気が足りないって思ってるんですよ世の中に元気が足りないなって私は思ってるんですよ。だから元気を送りたい、みんなもっと元気になれるよって伝えたいっていうのが怒りなのかもしれないね。だから実際その自分がやっていることをこう棚卸しすると、あ、自分はこれに対して何か怒りがすごくあったんだっていうことに気づけるなって思いました。はい、皆さんもぜひ自分のやっている行動、続いているものはなぜ続いているのか、どこに怒りがあるのかを考えると面白いんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、裏眼鏡をやってますんでぜひご加入お待ちしております。ではこの放送を聞いてくれたあなたに幸せが訪れますように。行動の後にあるのは成功や失敗ではなく結果です。だから安心して行動しましょう。あなたが行動できるように元気をお届けいたします。元気。